Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
多くの人にその職業について詳しくしてもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は藤尾と
平田と
中田と
片岡です。
今回は薬剤師という職業について教えていただきます。ゲストは薬剤師をなされている八木ゆりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. It's Araki.
それでは早速、八木さんにお話を聞いていきたいと思います。薬剤師というお仕事なんですけど、仕事内容ってどういったものなんでしょうか？
そうですね。私の場合は病院で勤務しておりますので、
はい、
午前は外来患者さん用の調剤をして、午後は入院患者さん用にお薬の説明ということをさせていただいてます。
うん、病院勤務と他の勤務では違うんですかね？
皆さんよくご存知の調剤薬局と病院だとやはりかなり違うかと思うんですね。
どういった違いがあるんですか？
簡単に言うと、調剤薬局の場合だと病院を受診された後にお薬をもらいに来た患者さんを対象にしてます。
はい、
病院だとそういった、外来患者さんだけではなくて、メインとなるのが入院患者さんということになります。はい、
じゃあ八木さんの場合はあれですか、入院患者さんメインというか。
そうですね。はい、
そうなんですか。一日のスケジュールって大体どんな感じですか？
そうですね。ですので午前中その外来調剤をします。もうひたすら調剤ですね。皆さんがその調剤薬局で見慣れてるお薬を取ってゴムで留めて袋詰めするっていう感じですかね。
はい、
で午後は病棟の方にテクテクテクって行って、
はい、
で患者さんにこういうお薬、このお薬はこういう風に飲んでくださいとかいう風に説明はさせてもらってます。
はい、はい、やっぱり忙しい日と忙しくない日って差があったりしますか？
そうですね。やはり年末年始、あとゴールデンウィーク前はだいぶと忙しいですよね。なぜか分かりますか？それは
病院が休みやからとかですか？
そうです、そうです。年配の方がやはり病院にかかられてること多いですよね。
はい、
そうなったら病院が休みになっちゃう、ああそれは困るっていうふうに不安持たれるんですね、やはり。だからできれば休みの前に病院にかかって安心してその年末年始迎えたい、ゴールデンウィークで迎えたいっていうことですごく忙しくなります。
なんか1日の間でちゃんと休憩時間とか取れたりしますか？
休憩はもううちの病院の場合はきちんと取らせていただいてます。
あ、そうなんですか。
よかったです。
時間が空いた時とか何をしたりするんですか？
ああそうですね、新しいお薬が入ったらその勉強をしたりだとか、
はい、
その患者さん向け用の説明書どういうふうにこれから改訂していったらいいかなとか、そういったことやはり検討とかしてますね。はあ、
やっぱり勉強とかしていかないとダメなんですか？なんかお薬渡すだけじゃなくて
一生勉強ですね。えらい職種についたなっていう。
そうなんですか。
新しいお薬とかも出ますもんね。
どんどん出てきますよね。それについて自分から積極的に勉強していかないと、やはりもうその最新の医療にはついていけなくなるので、
はい、
ね、 学校卒業してさあ勉強終わったっていうんじゃなくて、はい、働いてても勉強は必要ってことですかね。
じゃあ、はい、お薬の名前とか全部わかるんですか？内容とか、
当院採用のものに関してはわかりますと、やっぱり言わないといけないと思うんですよ。わからないのやっぱり中にはありますよ。ここなんどこどなんだろう、この薬こんなめったに患者さんに渡さへんなっていうお薬だとわからない分もたまにありますけど、大体ほとんど把握しますね。はい、
何種類ぐらいあるんですか？
何種類あるんでしょうね。そんな何百の世界だから、
すごい、
ね、人の命守るとなれば覚えるしかないっていうことですかね。はい、
じゃあ八木さんはなんでその薬剤師になろうと思ったんですか？はい、
そうですね、一番最初のその、はい、最初もうほんと小さい時小学生ぐらいの時に薬剤師の方がもうテキパキ病院でテキパキ働いて、で患者さんにお薬の説明をされているその姿がとても素敵に見えて、でその職業を薬剤師という職業を選ばせてもらいました。はい、
いやすごい思い入れが強いですよね。
そうですね、まあそうですね、はい、
その薬剤師になるための必要な資格などはあるんでしょうか？
そうですね、はい、必要な資格となるものが、はい、薬剤師免許というものになります。はいはい、医師免許、看護師免許同様に国家試験を受けて合格しないともらえない免許となってます。はい、
合格率とかってどれくらいなんですか？
これ大学によるんですよ。
そうなんですか。
国立やったらみんな大学院に進むから、その薬剤師免許とかって必要ないんですよ。なんで必要ないと思います？これまた
研究、
そう研究職、だから研究するにはその調剤で必要な薬剤師免許必要ないから国立の方はあまり取りません。なので合格率も低いです。でも逆に言うと私立大学は進学するよりも皆さん調剤薬局病院で勤めらっしゃる方が多いので、はい、だからその国家試験合格率っていうのは非常に高いです。 90% を大体超えてきてます。はい、は
い、じゃあその薬剤師の資格を取るまでのなんかエピソードみたいなのがあれば。
ですね、はい、やはり薬剤師免許って大学を卒業したら、薬科大学を卒業したらすぐ取れるって勘違いされてる方がいらっしゃるんですけど、やはり相当の勉強量が必要なんですね。
はい、
だからその国家試験前の最後の3ヶ月間、はい、毎日12時間勉強しました。
毎日
3ヶ月
だからめっちゃ痩せちゃって、1ヶ月で2キロずつ落ちていっちゃって、
すごいペースですね。
ねえ、そう、ちょっと悲惨でしたねこれは。
確かにうちの大学でも薬学部の人らって結構夜遅くまで勉強してるイメージあるんで、大変なんやろなって、
多分それは研究のレポートとか多分大変だと思うんですよ。それプラスね、卒業試験、はい、国家試験って乗り越えないといけないのいっぱいで、いっぱいなんですよ。
そうなんですね。じゃあ薬学部に通ったからといって薬剤師になるっていう私の中の勝手なイメージだったんですけど、研究者の道もあり薬剤師になる国家試験を受けるっていう道もあるってこと
ありますし、一般企業製薬企業に勤めるっていう考えもあります。まあ、その他いろいろなまだ皆さん知らないような薬剤師がつく職種っていうのもまだありますので、
はい、
多分みんなが今聞かれたらだいぶと驚くことになるかと思います。はい、職種としてはだいぶ多い方なので、
はい、
例えば
例えばだから治験担当、治験、はい、治験薬っていうの分かりますかね？新
薬、
分
か
り、新薬、あ、そうそう、新薬の開発をするときに治験っていうのをしないといけないんですけど、はい、その治験コーディネーターっていうのに薬剤師もなることもありますし、
いろん な道はあるんですね、薬学部というと。
そうですね、
知らなかったです、
うんうんうん、あとあれですよ、国家試験用の予備校っていうのがあるか、はい、そこの教師になる人もいます。
へえ、そうなんですね。教師ですか。
教師です。
すごい意外です。
ですよね、
はい、
ありがとうございます、はい。
では次にその憧れていた職に就いたということなんですけど、そのやりがいというのはやっぱり大きいですかね。
そうですね、患者さんから、 あなたにお薬の説明聞いてよかったわって言っていただいた時が一番この仕事をやっててよかったなと思う時ですね。
はい、やっぱりそういう患者さんとの会話もしたりするんですかね。そのお薬を渡すだけではなく、そのコミュニケーション取ったりだとかっていうのも多いんですかね。
そうですね、多いですね。その病棟業務してますと、その入院患者さんと直接お薬の説明、入院患者さんに直接お薬の説明をしないといけません、うん、お薬の説明だけではなく、点眼薬の説明とか吸入薬の説明とか、はい、そういったこともしないとダメです、うん、ですので、うん、お薬渡すだけじゃなくて、お薬の説明、まあ、これからの薬剤師としてはそのお薬の説明がメインになってくるかと思いますね。
はい、やっぱりその薬剤師っていう職業をやっていて、その気づきといった部分ですが、そのちょっと自分ではその苦手だったものがその得意になっていくということはあったりとかしたんですかね。
そうですね、その仕事、仕事の部分になるのかちょっとわからないんですけど、はい、私実はとっても体力がない子だったんです、
はい、
それが体力がものすごくついて、立ち仕事1日8時間やってても、もうへっちゃらよっていう感じまでになりました。はい、はい、だからみんな体力仕事って思ってらっしゃらない方が多いんですけど、意外と薬剤師体力仕事なんです。
はい、そうですね、なんか薬剤師に対して結構、はい、なんやろ、普通にいいイメージなんですけど、
はい、
なんかもう国家資格とかを取っちゃえば、あとは和風重宝してたらいいだけかなって思ったんですけど、
もうとんでもない重たい荷物持ち運びしやなかし、
結構ここすごいですよ、
やっぱりそういう体仕事、地下仕事もやったりする仕事っていうのもあるんですけど、
はい、
そういった中で自分の強みっていうのはやっぱり何ですかね。
強み、そうですね、いつも就職試験の時にも面接官の人に言ってたんですけど、どんな辛いことがあってももう絶対やりきろうと強い意志を持って何事にも臨むっていうところが自分の強みだと思うんですね、はい、だから立ち仕事がしんどい、ほんまに最初1年目の時はすごいめげそうになったんですけど、それでも薬剤師という職種に就いたからには絶対どんな辛くても乗り切ろうと思いましたし、勉強も本当にすごい大変なんですね、うん、それでもやはり 夜家帰ってからもうすぐ寝たいけど我慢して勉強するって、もうそれも自分の目標のために頑張ってることですね、
うん、子供の頃の夢って強いですね、なんか
そうですね、
叶えられるっていうのがすごいなって思ったんですよ。私は
叶えられるじゃなくて叶えたっていうことですね、
はい、
だから、うん、皆さんもこれから就職活動されていきますよね、
はい、
その時叶えられたじゃなくて自分の意思で叶えるんだと思って就職活動された方がいいかと思います。
はい、ありがとうございます。叶えられるかなみたいな感じで叶えるんですね。
そう、
叶える
、そう、そのための技を今から皆さんも身につけていったらいいかと思います。
はい、何か夢とかってありますか。夢ですか。こういうことしていきたいなっていう、薬剤師になってからこれからどんな薬剤師になっていきたいかというか。
ですね、今自分は薬剤師として病院で勤務しているんですけど、
はい、
これからは出て 薬学を卒業して薬剤師になってこられる方の指導っていうのをこれからやっていきたいと思うんですね、はい、やはり医療の質の向上という点から、はい、患者さんに必要とされる薬剤師を育てるのが先に薬剤師になったものの、その務めだと思うんです、はい、ですので一人でも多くのしっかりした薬剤師育てたいなっていうふうには思ってますね。
素敵ですね。また八木さんのこと素敵やなって思ったちっちゃい子が目指したらいいなって、うん、私思うんですけど、ね、
もうそれが薬剤師という職種じゃなくてもいいので、はい、医師でもいいし看護師でもいいし自分が何かになりたいと思う、ね、はい、職種見つけてね全力で前向いていってくれると一番嬉しいですね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。T さんでラブウイルスです。どうぞ。
感染したの出会った瞬間に抗体がなかった私はもう一混乱、注射はまるで効かなかったみたい、体温計測れないこの熱は最近目にすること増えた、病原体の何枚すごく意識してしまう、多少なのこだとこの病気の症状、可愛くなんの幸せなんのだから治せるわけないよ、だってそんなに嫌じゃない、今の私なら、
それではここからもっと詳しく薬剤師の仕事について聞いていきたいと思うんですけれども、薬剤師という仕事での苦労話やびっくりしたこととかありますでしょうか。
そうですね、苦労話としてはまず、はい、あの病棟活動をするときに、はい、ドクターとかナースとかその他、はい、事務員さんとかとこうコミュニケーションを取るのがやはり一番大変ですね。はい、
患者さんのことはやっぱりドクターやナースさんを通してこういうお薬を用意してくださいみたいななるんですかね。
用意してくださいっていうのはないんですけど、
そうなんですね、
なんかねお薬があるお薬出てます、
はい、
でもそのお薬を患者様飲んでて副作用が出てしまっていると、そういったことはやっぱドクターとか看護師、はい、ナースの方にフィードバックしてお話きちんとしていかないとダメです。なのでそういったそのコミュニケーションを取るためにも、はい、そのこんな言うてましただからなんとかしといてみたいな感じで言ったので、なのでそう、うまいことこんな言ってらっしゃったんですけど、このお薬どうさせていただきましょうかっていうふうにこう下から聞いてたりしてますね。はい、
私のイメージだとナースの人が患者さんと接するみたいなイメージだったんですけど、結構薬剤師の方は薬においてはナースの方よりも患者さんと接するというかですかね。
いえ、ただその患者さんにお薬を配ったりするのは、はい、当院では看護師さんがされてますので、その詳しいお薬の説明っていうことは、ことを薬剤師はさせていただいてます。
そうなんですね、すいません、ちょっと
立
ち
入りが大丈夫です、
はいはい、そうなんですね、はい、あとびっくりしたこととかありますか。
びっくりしたこと、
はい、
びっくりしたこと、あ、仕事でのびっくりしたことですよね、はい、それこそあのお薬、うん、どんだけ種類があるねんって思ったことが一番びっくりしましたね。就職して初めてその病院勤務した時、
はい、
比較的大きな病院ですので、なんでこんなにもあるね、こんだけ全部お薬 この作用とか全部覚えなかんのかって思って、もうゾッとしましたね最初。
カタカナ多いですね。
もうそうなんで、ね、有名なのがアマリーヌとアルマール。
アマリーヌとアルマール、あ、噛んで言えないです。
超有名なんですけどね、はい、この2つ名前似てるって言ってはいとか、はい、もう大変でしたね、はい、
あ薬の名前はじゃあ入られた時からやっぱまた増えてるんですよね、
だいぶ増えてますよね、はい、だから次々毎月そのお薬の入れ替えもありますし、はい、新薬が入ってきたりもしますので、その都度、ね、勉強しないとダメなんだなって。
あじゃあその、はい、古いお薬っていうんですか、それはどうなんですか。
あもうその薬は当院採用薬でなくなったりもうしますね、はい、やはりね新しい薬だけどんどん採用してた、ね、数お薬の数増えていくだけですので、はい、やはりその入ったお薬と似た成分のお薬の服お薬であんまり患者さんにお出ししてないものは切っていってるやめていってますね、
はい、どんどん新しく新しくなっていってるってことですね。
そうですそうです、もう医療の進歩ってすごいですよね。
ありがとうございます。続きましてコーナーに移りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Pitera.
それって
エアー、
はい、このコーナーでは薬剤師という職業で良かったことや得したことなどについて教えていただきます。何かありますか。
そうですね、私の場合海外旅行に行った時に、あ薬剤師で良かったっていうふうに思いました。
海外旅行ですか。
はい、
では、はい、あどうぞ。何でですか。
そうですね、もううん、こんなん言ったらあかんのかもしれないけど、熱出てる時にもう無理やり海外旅行行こうとしたんですね。でその時その熱が出ている、じゃあお薬飲まないといけない、じゃあお薬どうしようってなった時に空港の薬局行ってお薬買わせていただいたんですけど、その時裏に書いてある成分表示だけを見てお薬買ったんですね。でそれを見てた友人が、なんで成分表示だけでどの薬買ったらいいか分かるのすごいやんって言われて。
かっこいいですね、
すごいですね。でもね、まあ、確かに薬剤師は成分表示見んの普通やねんけどなとか言われたんですけど、普通は見ないかって思って、はい、その時は得したと思いますよね。はい、
だってこれから海外とか行って病気とかもしされても、はい、なんかそんなことで解決できちゃうわけですよね。
そうですよね、まあ、海外でそのもう普通に私たち一般人が買えるのかどうかっていうのはちょっとはっきりわからないんですけど、その成分名だけで成分名だけを見て選べる立場にあるんだったら、まあ、買えるかなという自信はありますね、うん、は
い、あやっぱ海外で薬買うのちょっと怖いですもん、私たち、うん、
怖いです、
うん、何もわからないよね。
まあ、その日本みたいに、ね、すぐ行って帰るっていうかどうか私もちょっとはっきりとは分かってないんですけど、はい、まあ、日本の場合だったら国内旅行してたら何か起こった時もすぐ薬局さんに走って買って、あこれで一安心もう眠って明日は元気に旅行もう一回再開できるわっては思いますね。あ
いいですね。
そうですね。
それって普通に日常生活とかだお友達であったり、はい、ご家族であったりとかっていう相談とかってありますかね。
されますね。だから本来だったらその医師の診察のもとでお薬を出すっていうのが本来なんですが、はい、まあ、風邪とかだったら分からない、はい、これ飲もうかって自分で判断して飲んでますね。はい、
やっぱりそういう相談とかもそういう時やっぱり心強くなったりとかするんでいいと思います
ね、うん、そうですね。ただやはりこの内容ここまでの内容だと私たちも言えるけど、それ以上のことだったらきちんと病院行ってねってやっぱり言いますね。それは、うん、私たちの責任に負えない部分もやはりだいぶとありますので、はい、ちょっとそこのねその責任のそのレベルっていうところがちょっと区分が難しいんですけど、は
い、でも自分の体のことなんで、なんかそういうの分かるっていうのは人生においてなんか得してるなって思います。
ただ難しいのが、はい、そのがんとかの 症状、初期症状とかでそういったことになってるのかもしれないときは、私たちのその素人判断はダメですよね。だから怖いんです。あ、ね、ほんまに鼻水垂れてます、風邪ですっていうときやったら風邪薬飲んどいてくださいになるんですが、はい、そういった重い病気の場合はやはりきちんと病院にかかって、いただいた方がいいかと思います。はい、
何か得したのはこれですかね。なんか
良かったこととか、
良かったこと、良かったこと、良かったこと、そうですね、薬剤師になって良かったこと、自分の知識の幅が広がりましたよね。薬の勉強だけじゃなくて、その病気、病態のそのことも勉強しないといけないし、レントゲンの見方もやっぱり勉強しないとダメですし、やはりね、
薬だけじゃなくてやっぱ病気のことも知らんと。
そうですね、だから薬剤師や薬だけっていう時代はもう終わったのかなっていう感じですかね。
これ幅の広い職業ってことですよね。
勉強する幅がだいぶ広い職種ですよね。
ありがとうございました。それってエアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Mian Project.
最後に薬剤師という職業を目指す学生に向けて何かメッセージをお願いします。
はい、薬剤師になりたいと思っている皆さんが、薬剤師になりたいと思っている方がいらっしゃったら、はい、とりあえず1年学校入った1年目から勉強思いっきりしてください。はい、
勉強、それはどういったことを具体的に。
あ、そうですね、はい、まあ進学だけでしたら、60点ギリギリで、
はい、
合格点ギリギリで進学していったらいいと思うんですね、
はい、
で薬剤師の場合知識っていうのが就職してからもずっと必要になってきます、はい、その点を踏まえるとやはり大学の1年目からきちんと勉強してコツコツ積み重ねて最後の卒業試験、国家試験に試験を迎えていただいた方がいいのかなと思います。その方が自分自身も、勉強しといてこれでいけるわっていう強みにもなりますし、就職試験も、就職試験の時も頑張って国試の勉強だけじゃなく国試の勉強もしつつ、その就職試験の勉強もまだできる時間が作れるかなっていうふうに思いますね。
はい、
やっぱり薬剤師さんは就職試験もある感じ
ですか？めっちゃありますよ。そんなんはないですよ、これ。もう勉強しまくってください、皆さん。
薬剤師を目指してない学生に向けても何か今しといた方がいいよってこととかありますか？
それだったら、そういう方々だ、そういう方々の場合はじゃあ部活とかバイトとかをしてて得た成果っていうのを数値化するのが一番いいかと思います。本当に具体的な話ですけど、例えばどんな計画を、そのバイトをするにしてもどんな計画を立てて実践してどんな成果を残したかっていうことを考えながら学生生活を送っていただけると、その4年生の時の就活であるとかその後の社会人生活に生きてくるかと思います。全力で何事も取り込んでください。はい、
ありがとうございます。本日のゲストは薬剤師の八木由里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。